待たせしました。マジカル2991回目のお客様です。まあ素敵な方たちでございます。松井智和ファミリー、イエーイ、
イエーイ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ファミリーということで、まずはですね、そのお隣にいらっしゃる素敵な方は奥様、
そうです、
ママかなさん、
はい、
どうも、
はい、はじめまして、お邪魔いたします。ありがとうございます。
今日は狭いスタジオにですね、まあお花畑のような可愛いこの天使ちゃんたちはどなたですか。
はい、どなたですか。どちらからいきますか。はい、じゃあ
二人とも手を挙げてますが、はい、
はい、じゃあお姉ちゃんから、はい、はい、お名前は何ですか。
松井空です。
空ちゃん
何歳ですか。
7歳です。
まあ素敵なお年頃、ようこそ。
はい、じゃあ妹の、はい、どうぞ。
松井ひなたです。
おいくつですか。
5歳です。
はい、
まあ、もうそろそろ人間になりかけの可愛、ね、い電車お二人と。そうしますと、松井ファミリーは、4人家族ということで。
そうですね。
で、友川さん、松井姓っていうと絶対沖縄うちなんちゅうじゃないと思うんですが、はい、ご出身はどちらなんですか。
愛知県小牧市という場所ですね。
あ、今週愛知県の方2組3組結構、
あ、そうなんですね、
はいはい、来てますね。それで、今沖縄に住んでらっしゃるの。
いや、今ですね、全国ツアー2周目中でして。
全国ツアー、
はい。
何をツアーなさってるの。
まあ、僕たち2015年に、はい、家族4人で極貧家族世界一周ということで、世界中旅をしてきまして。
ほう、
はい。で2016年に戻ってきたんですけども、でその旅で、感じたことだったり、まあ、家族での絆だったりだとか、まあ、そこで見てきたものを一冊の本にまとめて、
はい、
その本を、今販売と講演会などしながら今全国ツアー回らせてもらってるんですけど、
て、はい、そうすると、ホームグラウンドっていうかは、はい、全国、
まあそうですね、
世界中に拠点をということで。
そうですね。
まあかなさん大丈夫でした。
ねえ、もう、ね、もう全部楽しんでやろうということでね、子供たちもついてきてくれて頑張ってます ね、まあ、ね、みんなでね。
まあ一応ですね、まあ、結果往来ではありますけれども、無事にですね、
日本で、
本当に本当に、
ね、でもそれってお子たちも元気に、うん、健康であったんでしょうし、うん、また男一人だとまあなんとかね、うん、だけどご家族ってことになると、まあ、ママが一番大変だったんじゃないかと思うけど。
わかってください。
わかります、わかります。どうしてこの二人が一緒になったのか、どうしても伺いたいと思いますけど、神野さんは、ご出身はどちらなんですか。
もう彼の住んでいる愛知県の小牧市という町の隣町ですね。愛知県でしたので。
お二人が出会った行きさつみたいな。お二人で目を見合わせて、どうぞお先にって。
いや、ね、私実は本当に今頃イタリア人と結婚してイタリアでパスタ茹でてるはずだったんですけど。
あら
まさかのね、まあ、国境を越えることなく、県境すら越えることなく、まあ、隣町に嫁いだわけなんですけど、まあ、いきさつ、そうですね、なんかこの人と結婚したら面白そうっていうのが、まあ、純粋な気持ちですかね。
はい。いや、でもね、今おっしゃったけれども、私も一応イタリアの旦那さんに一回持ったことがあるんですけど、イタリアにいましたので。でもやっぱり日本に行って日本人と一緒だわ今。
結局
やっぱりね、生まれ落ちたところというか国ってなんか意味がありますよ ね、うん、まあまあ、同じ日本人と一緒になったということ で、知り合ってどれぐらいになるんですか、お二人は。
10年ぐらい。
そうだね、
うん、そうね、
そうだね、10年ぐらいだね、
うん、10年、はい、それはどういうきっかけで。じゃあちょっと待ってて、パパとママお話ししていってらっしゃい。今テンションでちょっと退場しましたけど、
もともと僕がですね、愛知県小牧市の方で飲食店、バーと居酒屋と、あとイベントスペースなんかをやってる、まあ、一応代表してたんですけども、はい、そこのお店がきっかけです。お客様ですね、
はい、素敵なね、素敵なかなちゃん、これはもうゲット。
そうですね、そのね、何やら3枚ぐらい名刺渡したみたいなんですけど、
そうですね、
まあ、お酒飲んでるんで全然覚えてないんですけど。
3枚じゃあ、どの顔が一番、どれが本物かみたいなね。 でも、まあ、そう今はね今日のいでたちっていうのはこれラジオなのでリスナーの皆さんもできないのが残念なんですけれども、まあ、どちらがいらしたのかしら何年代かの方みたいで聞きたいんですけれども怪しいね特に友勝さんなんですけれどもでももともとあれなんですってロックンローラー
そうなんですよ
リーゼント革ジャン、
はい、
あそれも似合ってたかもしれないねかなちゃんね似合ってたかと思いますかなさんもなんかやってそうな感じですねバンド
いやもう全然そういうのはもう全く全く逆に私あのまあ名古屋の大きな公演があるんですけどそこで毎週末日曜日になるとリーゼントのお兄ちゃんたちがあのツイストを踏んでるんですよ、はい、私もう指さして笑ってた側だったんですまさかそのうちの一人と結婚するだなんて思ってなかったんですけど
おかしいとか言いながら言いましたあ分かんないもんですね人生
本当です
2人しても思っちゃいました本当うちの番組あの、マジカルミステリーツアーは本当にあのこれまでの人生の波乱万丈でお聞きする番組ですけど本当に人生明日のことは分かんないし、でもそれぞれがその、まあ、皆さん主人公のドラマですのでね、まあ、お二人が出会ったとそれで、まあ、そうするとそのままあのまあ、普通だとその愛知県というかね小牧でしたっけ、
はい、
でその飲食業旦那様やってるわけだからそのままってはずだったのに、
はい、
はずだったのに、
はずだったのに
何が起きたんですかあの松井ファミリーに
ね、まさかですよね、まあ、僕あの頃のことを振り返ると、まあ、小さいけれども、まあ、そこに愛してくれるお客さんも集まってくれたりしていたので、まあ、しかもその全国から集まってきてくれたりとかしていてありがたいななんて思っていて、まあ、その時には家族が暮らしていくぐらいのお金もあったしスタッフにも給料を払えていたしっていう、
社長代表でいらっしゃるん
です
ね、
で会いたい時に会いたい人に会いに行けるだけの時間もあったので本当言ってみたらまあ何不自由なく行かせていただいてたんですけど、まあ、そんな時に彼女がきっかけを作ったんですよ世界一周行く
かなちゃん
そんなつもりじゃなかったんですけどっていうのは、まあ、彼がもう全国飛び回っていてで沖縄にもお店を出そうっていうので物件探してしょっちゅう沖縄に行ってたんですよ当時、はい、でほとんど愛知県の小牧ってお家にはいない状態だった時に、うん、私のイタリア人の友達から電話かかってきて結婚するから家族4人揃ってイタリアに来てっていう電話だったんですよ、うん、でもその当時の彼にそれを丸投げしてもいやいやさすがに今年は無理っしょって言われるのが目に見えてたんです。でもどうしても私は今回行きたいと、うん、なぜなら結婚してから一回もパスポートに反抗されてないしでも彼はねもうじゃんじゃんスタッフ旅行で行ってるしなんとかして行きたいなと思って私が思いついたのが、うん、まあ、Facebook でも共通の友人も多いので、はい、彼もタグ付けしてこうこうこうで皆さんにはご迷惑をおかけするかと存じますがちょっとイタリア行ってきてもいいですかってことを発信したら想像以上にたくさんの方が行ってこい行ってこいってコメントをくださって、うん、彼をサイバー上でイタリアに行くように八方塞がりにしたんですよ。
やり方が来た
あのもう私ついていけないそういうところでもそうそうサイバー
そうネットでねもうなんとかイタリアに行くように彼はもうノーと言わせない状況を作ってでまあ当時からあのお互いサプライズしたらサプライズし返すみたいなのが流行ってたので、うん、まあ彼がそのフェイスブックを見てあなんか俺勝手にイタリア行くこと決まっちゃってんだけどって彼が面白くなくなってちょっとどうしようかなって言って彼が思いついたのがじゃあ行く世界一周っていうのが彼の中で芽生えたみたいなんですよね。
そうですね一人で。
いやちょっと待ってください。いやー不思議な流れですよ。旦那様はそこまでもとにかく普通にね、うん、あのまあ、会社の社長の代表でやっていて、うん、全くそこですよね、うん、で奥様は友達イタリアンと友達の結婚式があるから、
う
ん、ちょっと行こうよっていう、
そう本当そう、
それだけだよね。
そう
本当そうなんです。
そしたら2週間後にまた戻ってくるみたいな、
ね、そうです。
なのに旅立ってしまったら1年も帰ってこれなくなっちゃった、ね、
そうなんですよ。
うわー1年いなくなると世の中変わりますよ。
もうそうですよね
今1年どころかねもう1週間で1ヶ月もいないともうあれ自分のお店違う人がいるみたいなねいやー何かがあったんですね。これが2014年
に出発したから、まあ、2014年の話ですね。そうだね、それはね、
出来事ですね。で本当にその時お二人はそんな長いすると旅ってそう思ってなかったのね。
もうそうですね。なので僕の中では彼女が勝手にイタリア行きのチケットをこうねサイバー上で作り出してきたので、うん、これは悔しいななんて思って、うん、何か返したいなサプライズ返ししたいなと思った時に、まあ、イタリアは遠いしお金もかかるしって、うん、だったらそこも見てみたいここも見てみたいっていうのを僕の中で芽生えた
んです。どうせイタリア行くんだったらね、
そうどうせ行くならと思って、うん、 一度ちょっと調べてみようかななんて言って、家族世界一周って検索をしてみたんですよ。でそうしたら当時3家族ぐらいが出てきていて、まあ、その方がブログであったり本とかを書いていたので、まあ、見ていたらやっぱり異国の地での子育てだったり、まあ、食べ物も違う、言葉もつながらない、まあ、大変そうだなっていうことと、反面だからこそ家族の絆が深まったんだなんて記事を読んで、僕どちらかというとやっぱ後者の方に胸がときめいたんですよね。でいつかやってみたいな家族で世界一周って思ってた時に発見しちゃったのが、3家族の最年少のお子さんの出発した年が3歳だったんですね。で僕がパッて後ろ振り返ったら、そこに日向が当時2歳で、なんならものすごいでかい花風船をこしらえてたんですよ。これはなんか神のおぼし飯かななんて思って、僕の中でここで出たら世界一周最年少バックパッカーのタイトルがもらえるっていうので、絶対これをやりますってことで決まっちゃったんですよ。
まあ子供さんいて育ててる割にはそのどんなにか大変な、まあ自分の体自分の身を守るのも世界に出ると大変じゃないですか、はい、でもおっしゃるよね、あの旦那様がおっしゃるようにみんな一緒だったから、なんとか大変なところも我慢できただろうし、
そうですね、
で忘れられない思い出ができるしということになったかと思うんですが、じゃあ、 友果さんの方はあんまり外には出ない、どちらかというともうドメスティックっていうかもう中で友達とロックやったりお店やったりという、
かなさんは言ってたけどね、
まあ、皆さんなんていうのかな、社員旅行だったりとかお仕事、
はい、
でかなさんはパスポートにハンコが押されてないっていうからにはいっぱいパスポートにハンコを押してた時代があったんですか。
そうなんですよ、もう毎日パスポートを持ち歩いてたぐらい、もう京都ぶってもう飛んじゃうぐらいだったんですよね、結婚するまでは。
いろんなとこ行かれた、
まあ、ヨーロッパとかもアメリカとかの方がほとんどなんですけど、東南アジアとかも全然、もう彼と出会ってからそういうところに行くようになったんですけど、
それまでも欧米中心で。
そうですね、だから
そこはなんか、かなさんにとって、なんかこう呼ばれるというか興味があるというか、なんか行きたい何かがあったの、その欧米に。
なんですかね、もうとにかくみんなおしゃれみたいな、なんですかね、そのイタリアって特にお金持ちな国でもないじゃないですか、みんな貧しいんだけれども、すごい人生の楽しみ方を知っていたりとか、高価な服じゃなくてもおしゃれに着こなしてるとか、
高価に見えますよね。
そう、なんかなんですかね、不便、すごく生活も不便なんだけれども、エレベーター一つ取ってもいろいろ不便なんだけれども、なんかそこに結構私は魅力を感じたんですよね。まあ日本は全部便利だからないものねだりだったのか分かんないですけど、
日本人ゆえに日本のことじゃなくてもっと他のことを知りたくなるのは、これ皆さんどこの国もどこの人たちも常にありますよね。例えばですね、私の話してたんで、私は、声楽家なのでオペラの勉強してたの でイタリアってことになったんだけれども、自分がやりたいことがそこにあったので、でもカナさんってなんだか分からないけど、とにかくパスポートを手にいつもどこかに行きたいって、これは過去世の記憶だわ。
ねえ、本当に私気になるんです。
DNA の記憶だと思いますよ。まあ、そうして、まあ、いろんなところに行かれたと。それで、まあ、長く住んだり、お仕事をしたりもして、それで、まあ、日本に戻ってきて、友果さんに出会っちゃったわけね。で、世界旅行に行くまでっていうのは、結婚して4年ぐらいの間にできたことですか、これは、これから行こうっていうのは。
そうですね。
4
年ぐらいの間にね、お子さんができて、で、まあ、いくらね、いろんなパソコン、ネットで検索したからといって、本当に2人ちっちゃなお嬢さんたち連れて、まあ、それは友果さんすごいお金持ちだったんだね。
いやいやいやいやいや
いや、いやそう思っちゃいますよ。
びっくりしたんですよ。もう僕何でもそうなんですけど、店作る時なんかも、先ほど言った飲食店にしても経験がないけどやるって言っちゃうタイプで、でなんかいろんな仲間にサポートしていただいたりとかで、なんとか辻詰まってるみたいなところも多くて、
思い立ったが吉日
に、もうとにかくやることやって分かっていこうみたいなタイプなので、まあ、世界一周なんかにしてもそうなんですけど、まあ、そのお店を持ちながらというか、まあ、オーナーでありながら行くこともできたんですけど、
まあ、やめちゃったの。
そうなんですよね。
全部畳んだんですか。
畳んだというか、まあ、売るにしても、なんて言うんでしょう、いくらで売っていいのかも、僕も本当に命張ってやってきた場所だったから、売るにも売れないなだったりとか、オーナーであり続けながら回ったとしても、半分は世界一周で半分はビジネスのこと考えながら回るのもなんかちょっと違うななんて思って、まあそこで出た答えが、まあ9年一緒に僕とやってくれた右腕がいたので、その彼に この店をやるよって言って僕はそこで、まあ、無職となって、まあ、旅に出始めるんですけど。
カンナさんそれ良かったの？
そう、それを報告を受けた時に実はイタリアじゃなくてもうそのまま世界一周行きますっていうことと、まあ、そのリズラっていうお店なんですけどお店を辞めて無職になったって報告を受けた時に意外となんか冷静に嬉しかった自分がいたんですね。っていうのは、まあ、その彼がずっと自分がお店に立ってないと成り立たないお店ってどうなんだってずっと模索していた数年間を隣で見てたので、あ、ようやく彼はもっと挑戦したいことが見つかって、うん、なんか自分で退くタイミングを自分で作り出せたんだっていうことがなんか安心したというかなんか嬉しくてなんか、ね、泣きついちゃって抱きついちゃったりなんかして
あ、まあ、それはいいんですけど
それはいいんですけど
それはいいんですよ
それは別にどっちでもいいんですよ
いやなんかもうやっぱ二人はね昔はほらなんだっけピンクじゃない赤い糸で結ばれた関係ここはのりの血のりの赤かみたいな。いやでもすごいですよね。やっぱそう、やっぱそういうお二人だったから、一般的でないその、まあ、決心だったりとかアドベンチャーファミリーっていうかね、そういうことに出発できたんだろうなと思うんですけどね。ということはメンバーが揃ってるわけだからできちゃうってことはもう分かってたかもしれませんね、この流れの中で。今となってはね、出発するときはそれは不安ですよね。もし言葉それでお金子供どうすんねんみたいな。
本当に本当に、
でも行っちゃったわけですよ、はい、出発したあの日付とか覚えてます？
2015年2月の28日ですね。
最後の1回2月の、
はい、例の僕の作ってきたリズラの
リズラ
リズラという店なんですけどね、そこの周年パーティーがそこを見終えて26日にやったんだよね。でよしこれで俺も決別したじゃないですけど、こう、まあ、リーゼントをバッサリ切ってて違う仕事をした時なんかもそうなんですけど、同じような体験なんですけど大事なそうそうそう同じ大事にしてるものだからこそ一度置くっていうことがすごく僕は大事だなっていうのをリーゼントの時に気づいたんですよね。両手が空いたからこそ次にやる仕事に関しても踏ん張れたし、もっと高いもの掴んでやろうってしゃがめたしっていうのを若い頃に経験したななんて、それと全然違うことかもしれないんだけど、こんだけ大事にしてたリズラというお店だからこそマージをもらうわけでもなく売るわけでもなく一度置くっていうことからじゃないと、せっかく家族で世界一周行くのに面白くないと思ってその選択を取ったんですけどね。
でももうお話伺っててもね、やっぱこういうことってその人の運命というか人生の中でも最初から生まれた時からもう決まってる人とそういうこともいけるっていう、もう全くダメだっていう子もやっぱこのはっきりもう運命づけられてるだけ誰もできるもんじゃないからですよね。だからさっき言ったみたいに相当金持ちなんてもうこうじゃない普通、ね、経済があるから心配せずに行くじゃないっていうのが一般的じゃないですか。でもそうじゃない理由っていうのは今ね友果さんがおっしゃったことの中にいっぱいあるんだなと思ってね、どっちもこっちも全部持ちながら言って意味ないじゃないっていう、でも一旦全部をこうニュートラルっていうか串っていうかその上でじゃないとね、捨てなければいられないって昔なんかありましたよね。すごいね。私なんか子供一人だけですけども、これが生まれてから本当に自分がこんなに弱くてもう心配性なんてびっくりしましたよ。世の中自分のために回ってると思って生きてた人間だったのに、まあもう心配不安だ、守りに入るっていうのは子供を産んで初めて分かりました。本当に初めて自分にもそんなことが、もう本当にアンチだったのに、私は絶対大丈夫よと思って、まあそうしたらもう守る、まあね、くしゃみしたらもうその3秒後には小児科に行ったりとかこれじゃあ何のためにねっていうことはありますよね。心配の種を作るために子供を産んだわけじゃないので、でもその辺のところをしっかりもう子供さんもいて2人でそのなんていうのかな、一歩踏み出せたっていうのはやっぱすごいことだと思うんですけどね。まあでもその1年やっぱ365日のことを毎日こう話すとも今日のこの番組の時間では足りなく、毎日いろんなことありますよね。ありましたでしょ。もしかしたら出発する本当成田から始まったんじゃないぐらい、子供が熱出すとかさパスポート忘れたみたいなねまあ、そういうことまた詳しくですね、次のコーナーでね伺いたいと思います。ここで一曲、曲のプレゼントです。
田村邦子のマジカルミステリーツアー3000回記念トークエンドライブ、夜明けて出会えて、7月17日月曜日祝日、浦添市手田古商ホールにて午後6時開演。素敵なゲストをお迎えしてのトークエンドライブです。チケットご購入は FM 那覇沖江通りスタジオまで。リスナーの皆様、出演された皆様、7月17日にお会いしましょう。
まあ先ほどの第一コーナーのお話を伺ってても、これはまたすげえファミリーが来たな。まだ序章でございますが。まだ序章でございます。さて、これって何なんだろうな。人間として生まれて、その学校教育だったり社会とかを見たときに、全てなんかこうスケジュールっていうか計画して、10年後のこととかさ、20年後のこととか、今どうするのって話なのに、は
い、
そのとこあそこで、お金に困らないようにお家があるようにとかさ、なちっちゃくないそれって。でもみんなそういう流れで、なんかこう洗脳されたかのごとくで、みんな同じ方向性に進むじゃない、進むじゃないですか。だけどそこを外れるっていう人たちがやっぱりね、最近ね、見受けられます。そしてじゃその外れていくっていうか、まあ、どっちが正しいじゃなくて、皆さんと違う講師の方たちって、ね、言葉で説明できないってほとんどの方いますよ。もう気持ちがそう動いてるから、気がついたらもうそこの方コースに入ってしまっていたって言って、それで後悔する全然しませんっていう方も多いです。もう全てなくなったし、お金にもならなかったけど全然後悔してないですって。なんかそれにすごく匂いが似てるなと思っていて。まあ、きっかけですね、世界旅行を旅立つきっかけを先ほどの講話でお伺いしましたけれども、まあ、お子さんたちもその頃って2歳と5歳ですよね。本当にもう前に後ろに抱え、それか荷物だけでもね、はい、お薬とかさ、
そうなんです
よ、ね、紙おむつどうしようみたいな、そんなもんないか。
でもそういうことですね。日本のものがいいよねってことで、
もう最初は持ってったけど、もうすぐになくなる、
なくなったらどうするのみたいなね。
そうですね。
でその前の出発の旅立つ前の晩のこと覚えてるかなさ。
そうですね、前の晩はもうギリギリまでバタついていたので、もう実際記憶はないですね。
気がついたら飛行機に乗ってた。
飛行機に乗る前の時はすごく覚えてますね。右足から入ったんですけど、家族みんなで無事にまた戻ってこれますようにって、もう心の中で唱えて飛行機に、機内に入ったのを覚えてますね。
なんか涙が出てきそうな感じなんですけど。友川さんはどうだったの？左足から入った。
僕はそうですね、前日はね、自分の作ったお店で送別会じゃないですけど、みんなが仲間が集まってくれてっていう風だったので、うん、まあ記憶は途中ないですけど、酒の方
で、そういう意味、そういう理由での記憶が飛んで、はい、で左足から入ったということで、で飛行機で出たということで、さあ、一番最初に足を踏み入れた国はどこだったんですか？
フィリピンですね。
フィリピンで南で行ったんですね。じゃあ、そうでもない、南経由。
なるべく荷物を減らすように、冬服を持って行かなくても済むように、あったかい時にあったかいところへっていう回り方をしたんですね。で、1カ国目フィリピンにしたのは、まあ、彼は全然英語喋れないので、ちょっとぐらいちょっと英語喋れるようになりたいなみたいなので、まあ、子供たちも鳴らすためにもっていうので、3ヶ月親子留学でフィリピンに行ったんです、ね。
3ヶ月フィリピンに行ったんですか？
はい、
そうなんです。で、まあ、子供たちもローカルな幼稚園に入ったり、まあ、公用語が英語のところもあれば、タガログ語オンリーの幼稚園もあったりして、で、もう最初はもう妹のひなた、いつもじゃじゃ馬娘なんですけど、泣きじゃくってやだやだって言うんです。で、上の子空は恥ずかしがり屋で引っ込み思案なんですけど、泣きじゃくる妹を私から取り上げて、私に親指を立てて、ママ大丈夫だから行っていいよって。空が行って、
5歳のお姉ちゃんが。
そうなんですよ。もうわけのわからないところに 放り込まれてね。
だって見たこともないお顔だし、言葉も分かんないし、そうそう、一体何なんだみたいなね。そこで。
そう、そこで、ちゃんとでも最後に友達を作ってきて、何々ちゃんってね、どうのこうのとか、で、なんなら二人ともタガログ語の歌を今でも歌えるとか、意味は誰も家族中知らないんだけれども、まあ、たくましかったですね。
たくましい、5歳でね。
うん、そうなんですよ、ね。
妹をちゃんとママから、分かってるのね、お姉ちゃんの役割っていうか、う、ね、こう日本に行ったらそうなんなかったかもしれない。逆に言えばですよ、逆に言えば、ソラちゃんの私、あの立場に立って言わせると、相当身の危険を感じてたと思うの。もう子供なんて言ってられないって、もう私ができることしないとママもパパも大変だみたいなね。
そうです
ね。すごいね。本当に。すごいね。
本当に泣けちゃいますね。もう荷物、100キロの荷物、私たち持って移動してたんですけど、まあ二人はね、もう子供たちは戦闘能力にならないから、私たちがね、まあメインで運ぶんですけど、前後ろバックパックも背負ってるので、子供たちがぐずっても泣いても、
抱っこできない
し、ね、抱っこできないんですよ。なのでもう彼女たちも歩くしかないっていうので、本当よく頑張ってくれて。
すごい、しょっぱないい話ですね。うん、第1カ国だね。すごい。で、友川さんどうだったんですか、フィリピンの印象は。初めてですか、行かれたの。何回か行
って。そうですね、東南アジアの方は僕は結構行ってる方だったので、まあでも、なんでしょう、こう、観光地というか、いう場所に行ってるバカンスで行ってたんですけど、今回は、バギオっていう
場所。
はい、場所で、ちょっと山の中で。
山の中、
山の方でね、うん、なのでマニラから 5,6 時間バスで行くんですけど、うん、勉強するにはもうものすごく避暑地にもなっているので、あの勉強しやすい場所で、うんうん、まあ、人もねすごいマニラの治安の悪いっていうこと聞いてた情報よりかは全然人も良かったので、
うん、まあ、聞いたあの情報より絶対全然いいじゃないっていう感じになったんですか。
そうですね、まあ、それよりも僕はもう8時間毎日英語の勉強をしていたので、こんなに勉強することいつぶりぐらいな。
もしかしたら生まれて初めて。
本当に本当に。もうあの時はね、うん、まあでもせっかく3ヶ月英語漬けになるんだったらめっちゃ喋りたいなって思って、ね、まあ頑張ってましたね。
でもそのスケジュールの立て方ってすごい賢いと思うし、やっぱお二人ともただは歩いてなかったってことがこれでもよくわかります。一番最初のところにね、とりあえず3ヶ月行って、とりあえず子供たちも慣らさないといけないじゃないですか。1週間行ってまたどこに行くっていうよりは。でフィリピンだとそのアメリカ、そのそれからイギリスとか、そのもうなんて言うんでしょう、母国語がその英語の県よりは、県じゃない英語のところよりは少しね、自分たちに近いスタンスのところでの英語を学ぶことは楽ですからね。いやー、まあ、でもこの今お話伺ってもいろんなことあったと思うけど、このソラちゃんの話は素晴らしかったですね。もうすでに旅だってすぐに効果があったっていうことで。
そうですね。
でその後の彼女たちの人生ね、上で
卒園式の時も、まあ、僕はちょうど勉強中だったんですけど、カナがすごかったって涙流しながら帰ってきて、
まあ、こっそりその彼女たちのまあ修了式ですね、ちょうど夏休みに入る前の修了式にこっそり見に行ったんですよ、うん、で日向のクラスがまだ未就園児っていうんですか、未入園児のクラスなんですけど、どうしてるかなと思って見てみたら、みんなその 2、3 歳児の子たちがステージの下で並んでるんですよ、うん、で日向いたと思ったら隣に空がついてくれていて、うん、ずっとこうやって日向の顔を見ながら肩を抱きながら励ましてるんですよ、うん、でその 2,3 歳のクラスなんだけれども、先生が名前を呼んだらお返事をしてステージに一人で上がって、で修了証を校長先生から園長先生からいただいて、うん、みんなにそれを見せて一礼をしてステージの袖待つっていう流れだったんですよ、うん、日向できるかなと思って見てたら、うん、空がステージの上に上がっていくところまでエスコートしていて、うん、でもうステージ裾で空は待っていて、日向は一人でその一連の流れをして裾に戻った時に空が頭をなでなでしていて、もう
涙なく見れない。
そうなんですよ。
お母様、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、お母様たち、やっぱりね、旅に出した方がいいかもしれないですよ。
やっぱその、空なんかまだ自分が旅に出る前も年中さんだったわけですよ、5歳だったので、うん、その年中さんの時も年少さんの時も発表会とか恥ずかしくてステージに上がれない子だったんですよ。なのにその妹をエスコートする勇敢な姿は 本当に想像もしてなかったので、
だっておっしゃったわけでもないわけですからね、うん、この子がこう なんかこう察知して、うん、妹のためにこうしてあげなきゃって自分で考えて、
うん、そうなんですよ。
まあなんかもうそれだけでも本当にさっき言ってるにも旅行のなんか成果というかね、うん、
本当に
もう帰ってもよかったですよ、ね、いや三つ子の魂100名じゃないけど、うん、まだだってお姉ちゃんだまだ5歳でしょ、はい、要するに今日連れてきてくださった妹 の時ですよね、うん、その時にもその自分の妹っていう、まあ、お父さんはその頃英語の授業で修了式出れなくて、
そうなんですよ、
まあ、まあまあまあ、でそれで3ヶ月って結構ですよね、もうなんかいろんなことが慣れてきて、うんうん、だけどまた次へ出発していくわけですよね、うん、次どこでしたの？
次はあのインドネシアバリ島ですね、
まあ、またね、まあ、バリ島それカップルで行く分でいいんですけどこれバリ島、バリ島で住んでて、あの旅行でとかならね、歩くバリ島もどんなだったんでしょうね。
もう原付をまず一台借りて、現地の人たちのように四欠四人で原付一台に乗ってスーパーに行ったり、
みんな一台に乗るわけ
ですから、
お母さんも子供も孫も全部みたいな、はあ、それはお前さんに怒られたり、交通ルールとしてはその別に、
なんかその時はね、なんか大丈夫で、ね、今厳しくなったみたいなんですけど、うそうですね、もう空が前に立って、で、パパが運転して、で、ひなたは私、一番後ろは私が座って、ひなたはその間にサンドイッチをして、日本に帰ってきて、たまたまなんかで原付乗ることがあったら、空とひなたも当たり前に4人で乗れるもんだから、日本はダメだから、みたいなね。
で、そこバリはなどれぐらいの期間、
1ヶ月ぐらいかな、
かね、
気候的にはどうでした、
まあ、もう最高で、
ね、申し分ない、
あ、は
い、
あそうなんだ、うん、食べ物も大丈夫でした、
はい、そうですね、うん、まあ、僕たちその100キロ荷物の中に、日本食だったりだとか、うん、愛知県なので味噌を持って行ってたりとか、うん、自炊できる場所を選んでいたので、
基本はもう自分たち
で、そうですね、バリは特にそうだっていうね、
まあ、でも バリもね安いから、あのどっか外で食べてもね、なんてこともないんですけど、どうしても辛くしないでっても辛く、
でもしょうがない
ね、出てくるんですよね、
で子供たち食べさせられないし、
なのでもうゆかりのふりかけが、
ゆかりのふりかけもう本当に
本当に神様、
本当にどれだけ助けられた
な、梅干し1個とかね、なんかもうなんかやっぱりそこ、この食べ物になるとノスタルジーですよね、やっぱり自分の生まれ育ったところの、
ね、
ちょっとね、やっぱりあの帰りたくなったり、食べ物にやっぱり呼ばれますよね、うん、まあ、そうやってバリ、とりあえず大きなことはバリでもなく、
いやー、いっぱいあったんですけどね、まあ、もうちょうど ATM 行った後に、この人が、
もしかして
あのお財布を落としちゃって、
あ、落としちゃった。
そう、落としちゃって、でも、いくら分だっけ、まあ、3万円か4万円。
10万円分で。
10万円。やだ、ちょっと。
やだ。今破格した10万。3万と思ってたのに10万だったのみたいな。
メインバンクの ATM のカードともう全部入ったものをこの人が落としちゃって。で、ちょうどその時夫婦喧嘩、夫婦仲がちょっとあまり良くなかった時だったんですよ。
やっぱり波動が悪い。
そうなんですよ、まさに。で、もうそのことを、あの、一応ポリスレポートをもらえに、警察署に向かってる時に、うん、検問をやっていて、うん、で、もうそこでもう、あの、罰金をちょっと払って、私のポケットにたまたま入ってたものを払って、うん、で、もう本当に私はどんどん面白くなくなってって、うん、で、警察ついてそのポリスレポートを書いてもらって、で、じゃあちょっとに日本円で言うと2、3000円ちょっと出せみたいなこと言うから、もうドイツもこいつも男たち何をふざけたこと言ってんだと思って私が、
金
お金落としてここに来てんだからないわよ私たちって言って、もうその警察にはもう払わずに、あ、OK、ごめんみたいな逆に、みたいな感じで帰ってきたら、今度この人がメバチコ、あの、物もらい、
綿棒。
それなんかね、愛知県みたいな。
そう、
物もらいになって、そう。で、まあ、タオルみんなでシェアしてたから、もう
全員。
そう、だからダメ、もうちょっとあなただけ違うの使ってって、この人には言ってたんですけど、もう大丈夫っしょってこの人も使うから、もう案の定家族中、物もらいが移って。で、その、ね、目薬買いに行くのも私が英語で買いに行って、子供たちがいやいやって言いながら刺すのも私で。うん、
あんた何してんの、
う
ん、
本当に。で、なんならもう慣れないサーフィンに行って肋骨折って子供たち抱っこもできなくなるみたいな。いい加減にしなさいよ。でもこれはね、妻のたたりで本当に皆さん殿方お気をつけ遊ばせっていうね。
いや、多分ね、方角が悪かった、
ね。ありますよね、でもそういうの。
バリじゃなくて、まあいいとこですけど、うん、3番目ぐらいに行って、これちょっと、ありますよ。
ありますよね。
で、それから旅を始めて何ヶ月目ぐらいにやっぱみんな疲れもあるし、みんなどこ気張ってるじゃない、ね、それ でそういう時に財布落とすのよ、また入ってお金も入れてる時に、ね、うちもありましたよ、ね、最近もうボーナスもらったらそのまま、
いや
もうね本当にね嫌になりましたよ、あんなに大連今何の話なんだっけもうえ現実に戻ってなんてやつだと思ってね、お金って怖いわよ、100年の恋もねもう終わってしまいますからね。まあでもそれそういうこともないけど全部楽しくなってね、困っちゃうじゃないですか。まあそういう旅はこれからもまた続きます。ですね、今日はですね、ここで一度マチカルを締めますけれども、まだまだ序章でございますのでね、あのマチファミリー、後編またすぐにあの続けていきたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お待たせしました、マジカル2992回目のお客様、前編はものすごいあのアドベンチャーファミリーを聞かせていただきました。今日も、松井智和ファミリーでございます。
お願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。お邪魔いたします。
なんかなんかあの先ほどまでのっていうか前回のね、コーナーでちょっとやばいことになってきた、え大丈夫って、まだ 2カ国ぐらいで大変なことが起きてしまうって言って、夫婦の危機だみたいな。
本当に本当に
大変だよね。でもね、なんて言うんだろう、カナさん、もしこれが日本でだったら、うん、終わってたかもしれない。逃げるところもあれば、ね、友達もいればね。
それはありますね。
ないでしょう。ないでしょ。バリでね、喧嘩したと言ったって。いや、もう、怒ってね、口聞かなくても、やっぱりそのほら、この家族でしか解決できない。もう、逃げられないじゃないですか。
本当に。別に美味しいものも食べに行けないし、なんか買い物もできないし、
つまんない。
ひたすらもう力いっぱいの手洗いの洗濯ぐらいしかなさそうか。なくてなんてけなげなんだろうなって思いながら。
おかしい。で、パパはね、英語の、まあ、勉強がサーフィンか。バリはね。まあ、それはそれで、そこはまた友果さんのね、生き方ですからね。うん、で、かなえさんはさ、もしお子さんいらっしゃなければ、好き勝手遊んで、そんな可愛いバリの男の子とも引っ掛けるけど、お母さんの立場としてはね、そしたらそこも逃げられなかったってことなんだよね。でも日本にいた頃にはもう長いお付き合いもしたお二人かもしれないけれども、うん、やっぱりこうぶち当たらない、うん、やっぱり外国に旅先だから、うん、起きるちょっとね、特別な問題とか抱えて、うん、でもすっごいトレーニングしましたね。
そうですね、本当にそう思います。
生きるトレーニングと、
そうですね、
家族がより団結するトレーニングですよね、うんうん、それでまあ喧嘩したりなんかかんかしましたと、うん、もうバリではずっと喧嘩しっぱなし、
いやそれこともないですね、
う
ん、まあ、どこかではなんか直りして、はい、そこに子供たちはなんかあれですか、また1枚も2枚もも
ういい加減2人ともごめんなさいしなさいとか言って
仲裁に入ってくるんです
よね。本当で、あれパパはあれ娘たちにもう帰るかみたいなことにならなかったんですか。
いやもう、ね、結構その、うん、ママに子供たちが怒られて、まあ、シュンとしている時にまあ、そんなに辛いんだったらもういつ帰ってもいいよって、やめたいならやめようねなんていうこと僕が諭してたりしてても、うん、長女の空とかはいやまだ旅したいし友達いっぱい作りたいってことを言って、まあ、彼女たちもイエスの選択をしてくれたから、まあ、こうしてね、うん、ぐるっと回って帰ってこれたんですけど ね、
うん、まあまあそうですね、それでもう4ヶ月出発して4ヶ月ぐらい経った時点ですよね、うん、
はい、
4ヶ月6ヶ月がきついんですよ。それ超えした越したらもうな、なる気はないっていう感じ勝手に決めつけてますがさあ、まあ、バリもいろいろありましたと、いろいろあの、まあ、順風満帆ばっかりの旅行ってないから、うん、その次はどこ行かれたの。
シンガポールですね、
うん、綺麗なとこ行かれたのね。
でもまあやっぱり物価が高かったので、私たちはもう中華街の外れのところに泊まって、でもそこのホテル でも1万円ちょっととかするんですよね、うん、
一泊
一泊うもう一番安いとこ探してもね。でも部屋を開けたらもうセミダブルのベッドがポンって置いてあるだけで、100キロの荷物どこに置くよっていうぐらいの狭さで、で縦には寝れないので横でもう大人たちはベッドから足はみ出して寝るっていう感じで、
それで1万円
そう、うん、でもトイレに入ろうと思ったらトイレの便座の上にシャワーがあって、いやここじゃあちょっと子供たち2人洗うのはまあまあ難しいねっていうので、お金がないと知恵が出るもんで、私たち公共のプールにシャンプーとボディーソープを持っていて、隅の方で私たち家族だけ泡だらけみたいなこともしながら ねまあでもちょっとこのままじゃまずいねなんて話しててね、
しかし知恵だねなんか生き抜くってなった人間ってなんかすごいねこう働くみたいですよ知恵が。いやでしばらく帰りました。どれくらいいたんです？
もう本当にちょっとね、3日ぐらいね、
だってね1日3万って言ったらちょいちょいちょいちょい
回れなくなっちゃうからね、
ちょいちょいちょい
で、まあ、僕たちそこで思ったのがこれか4カ国目にヨーロッパ飛ぶんですけども、1日必ず1回かかってくる費用じゃないですか、はい、宿代って、うん、これはまずいなと思ってゲストハウスなんか泊まれたかったんですけど、うん、友達もできるしと思って、うん、けどそれでも2歳の子がダメだったみたいで泊まれなくて、でまあそういったことをするしかなかったんですけど、このまま行ったらまずいって思ってたら、うん、そうだ笑っていいとものタモリさんが言ってたなと思って、
何ですか、
友達の友達はみな友達って言ってたと思ってそこからヨーロッパの方に誰か友達いないですかっていうことを訴えかけ始めたんですよそうしたらね、手を挙げてくれる方とか、はい、メッセージをくれたりとかして、まあ、要は友達の友達の友達、他人のうちにですね、100キロ抱えた松井家がピンポン、今日からよろしくお願いいたします、誰々くんの紹介で来ましたということでお家に上がらせてもらってですね、
これまた楽しみだね、はい、まあ、じゃあそのシンガポールに行ったのも知恵を出すためのね、序章だったといえば、
そうですね、
あの3万はいいよねみたいなねやっぱなんか持ってると人間ってなんか何にも使わなくなっちゃうんだよね、逆にね、そうでもう4ヶ月とかになってくると体健康状態は大丈夫でしょ、お腹壊したり風邪ひいたり、
まあ、なかったね、暖かいところにいたからか、はい、
それはありがたかった
けど、そうですね、
これ子供たち病気になったらまた大変だし、元気であればテント張ってもいいけど、そういうわけにいかないですよね。まあトータルすると20何カ国でしたっけ、
21カ国
ですね、21カ国ですよね、すごい、皆さん3つ4つぐらいですね、はい、さあじゃあ、シンガポールからヨーロッパに、
はい、
飛行機でビーンって行ったのね、
はい、そうですね、イギリス、イタリア、スペイン、ポルトガルで、基本的にもう陸路はバスとか列車で移動して、ね、飛行機なんかで飛んじゃえば 4,50 分で行けるところをもう3倍4倍の時間をかけて回って、ね、
でもいよいよ、うん、私分かった、お二人がね最初その東南アジアに行って、
はい、
喧嘩になった理由が分かった。だってさ、カナさんって早くヨーロッパに行きたかったんだ違ったでしょ、ヨーロッパ行ったら何か
そうですね、
何か、
まあ、でも友達も ねいっぱいいたしね、
特にイタリアなんか入ったし、
うん、そうですね、もうでも本当に今までね、イタリアとかヨーロッパの方旅してた時のスーツケースの中はもうクラッチバッグとワンピースとハイヒールしか入ってなかったんですけど、今はもうバックパックで部屋着以下の格好をしてビーチサンダルで暑い中歩くしかないで、バールに入ってもガス入りのウォーターと、うん、エスプレッソを頼むどころか、もうペットボトルの水を空のペットボトルを持ち歩いては公園で給水をしてっていう状況だったので、今までとは全然違う旅だったんですけど、まあでも本当にやっぱり何ですかね、お金がなかったからこそ家族がみんながそれぞれの役割をもう分かり始めていた時だったので、ちょうどそんな頃は、なんかこの回、例えばフィレンツェのドーモも、うん、いや子供たちこんな暑い中最後まで登れるかななんて思ってたけど、意外とあの子たちはもう最初から最後まで駆け足で登っていっちゃうぐらい楽しんでくれたり、
ね、
なんか子供の可能性とかこれがどうだろうああだろうって親でも分かんないなって勝手に決めつけるのはやっぱナンセンスだななんて思ったり、今までの自分が楽しんできたヨーロッパの旅とか生活とはまた全然違う、大意味ですごくもう実りの多い旅時間だったね、まあ、全部
本当に、お子たちがもしかしたら日本にいたらそれから10年20年かけてもね、 こう身になったかと思うような感覚を本当にね、世界に出てほんの何ヶ月でね、もうしっかりでも絶対記憶、その記憶って消えることないと思います。ものすごい、ものすごいインスパイアされるインパクトが強いでしょ。でじゃあパパの方はさ、いよいよヨーロッパに行きましたけれども、はい、いかがでしたか。またヨーロッパ好き。
いや好きですね、まあ、かっこいいなと思ったんですけど、まあ、初ヨーロッパパというかね、まあね、
そ
う
なんですよ。
だからもう、わあ、みんな本当おしゃれだななんて思いながら、いやなんだろう、こうでも居心地が悪いというか、生きてる気がしないというか、なんか、まあみんなスラッとしてるし、なんかスーツさんもシャキッて着てるし、
まあ西洋人ですからね。
もう僕はやっぱアジアの方が好きだななんて思いながら、
もう過去生の記憶ですよこれは。でもそれお互いの自分でも覚えていないその過去生みたいなところをもしかいたとしたら、そこを回ってきたっていう、なんか回らされたっていうか、それで最初に入ったところが、
イギリスですね。
イギリスで、あまたね大変だよねイギリスは、またいろいろいろんな意味でね。で大体そのヨーロッパ1カ国 何日ぐらいの何日数としては、
どれぐらいですかね。
ヨーロッパ試合で2ヶ月ぐらいじゃないかな、いたら1ヶ月半とか。
そうだね、全体でそのぐらいだね。
でそのあのね、何ですか、このこの松井ファミリーあのね、子供たちも背負いながら手伝ってる知り合いの友達の友達のおちょぴんぽん。
そうなんですよ。
それはいかがでした。
いやでもね、おかげさまで、まあ、僕たちのテーマとして、どうせ世界回るなら世界中に友達作りに行くぞ空日向って言って出かけていったのでそこの家族を持っている方と友達にものすごく子供たちもなったりだとか、まあ、そのローカルなフードが、ね、家庭料理なんかも食べさせてもらったりだとか、ローカルの友達どんどんどんどんできていったりだとかしたので、まあ、これはなんだろう、なんて言うんだろうな、もうこう財産をどんどん作っている感じというか、彼女たちが大きくなった時にまた会いに行きたい友達が世界中にいるって、これはすごい、ね、親としても楽しみだななんて思って。
ですね、はい、本当にそうか、あのこのプロフィール読ませてもらった時にも書いてありましたけど、お金はなかったけど極貧なんか、家族4人の世界一周なんて書いてありましたけども、はい、でもいやこれってどこの誰も経験できないようなあの人生の宝物を子どもたちに、ね、あの渡すことができてますよね
と信じてます、
うん、大丈夫大丈夫。やっぱりあの年頃の子たちのね、そのインパクトがあったことって忘れられないので、まあお父さんお母さん大変だったかもしれないけども、でもお二人だって夫婦としてのね、
はい、
また人間としてもね、こんなことめったに経験できることじゃないじゃないですか。でそれを言ったと。でヨーロッパ、カンナさん一番やっぱりイタリアが良かった。
そうですね、イタリア大好きですね、
ま、前に行ったことがあるし、ね、そこでお仕事もさせたわけだから、でそこのお友達も、ま、いらしたわけですよね。でまあ、本当にあの同じ地球なんだけど、この空港に降り立った時に、もう匂いも違えば、もちろん人種も顔型も変わるし、面白いよね
本当に。
なんかタイムスリップした感じしません？昨日まで、あ、バリにいて、あんなんで、シンガポール、あれ今日みたいなね。
挨拶一つ違うしね。
そうで、面白いなと思ったのが、今まで本当に私たち、まあ今でも常に移動を続けているので、子供たちが車以外の乗り物を乗ると、ママここどこ？日本どこ？って、どこの国？って聞くんですよ。何かに乗ったらもう違う国にいるもんだみたいな感じになってるみたいで、ああ、面白い感覚だなっていうの。
日本だけど、ね、みたいな。
そうそうそう。
日本ってどの国だっけみたいな。いやまあね、そう、ヨーロッパに行かれて、じゃあ、ヨーロッパで、前、何、1ヶ月半
そうですね。
中で、また忘れられない出来事というか、記憶って何かありました？アクシデントでもいいですけど。
まあでも、あれじゃない、アイスウォーターチャレンジ。
何その、私の友人がシシリア島にも住んでいて、で、そのシシリアの友達とたまたまコンタクトを取って会いに行ったんですね。
シシリアまで。
そうなんですよ。ちょうどイタリアもぐるっと周遊してたんですけど、で、その、まあ、私の友人のジョゼッペのお兄ちゃんのフランチェスコが、
ジョゼッペだ、フランチェスコだ。イタリアのですね。
典型的な。で、そのお兄ちゃんが、日本でもアイスウォーターチャレンジでちょっと知名度を上げた ALS の病気になってしまって、で、でもそのちょうどカナたちが 来るっていう話を聞いた時に家族会議をして、もしかしたらカナたちはまた何かのご縁でつながって治し方が治療方法が見つかるかもしれないって、これは何かのまた縁だっていうので、ぜひ来てほしいっていうので、すごく家族とか、もうみんながサポート体制に入っていて、いろいろ大変なんだけども、ぜひ来てほしいっていうので、呼んでくれて、で、そのフランチェスコの退院のパーティーだったり、いろんなパーティーとかをみんなでやるところに私たちも呼んでいただいて、で、この人別に書道家でも何でもないんだけど、そこで書き下ろしさせていただいたり、で、子供たちは子供たち同士で遊んだりっていう、すごいやっぱね、イタリアって家族の絆がすごく深いじゃないですか。そういうのを目の当たりにさせてもらったり。で、ソラがじっとそのフランチェスコのことを見てたみたいなんですね。私たち全然気づかなかったんですけど。で、その後にフランチェスコ、その病気のフランチェスコが弟のジョゼッペに、ソラがね、ずっと僕のことを見ていたんだって。もしかしたらあの子は大きくなってお医者さんになって、僕の病気を治してくれるんじゃないかって僕は思ったんだよねっていうことを言ってたよっていうふうにジョゼッペが後で教えてくれて、なんか本当に私たちって今回の旅も今もそうなんですけど、本当にたくさんの人のご縁で生かされていて、人に、のご縁によって世界も回ってこられたし、日本もこうやって回らせていただいているから、人をつなぐこと、人につないでもらうこと、人をつなげることが、なんか今私たちがやるべきことというか、使命、勝手になんか使命なんだなぁなんてことを思わせてもらったイタリアだったんですけど。
沖縄ともすごくよく似ていて、沖縄ってイチャリバチョーデって、もう一部一部ですね。あったらもう家族だし、兄弟だしみたいなことがあって。まあ、それも国柄だと思うんですけどね。で、また素敵なね、ファミリーにも出会ったということで。で、その、大病なさってるね、そのイタリアのお友達との、とも今度またこの松井ファミリーのお子たちのまたなんかここの一つの可能性っていうか、とても素敵なその情景っていうか景色がいっぱいあった旅でしたね。それも忘れられる、またシシリアのね旅になったと思うんですけど、友香さん、その あれ英語のお勉強もその辺ではもう一応完了して、
もうそうですね、はい、もう3ヶ月のフィリピンの、
終了して、
で終了して
終了して、はい、かなさんの後ろからこう、はい、まあ荷物持ってね、はい、
なんでよくどうなの英語ペラペラになったなんて聞かれるんですけど、うん、ペラペラになってよもちろんって言って、うん、僕のペラペラは紙のペラペラの方だけどねっていうぐらいで
まあでもすごいね、もうなんていうかこう、頭なんていうか脳裏に焼き付いたからもういいんじゃないですか、ね、いろんなことが ね、そうですね、音楽みたいに、ね、イタリア語が流れてスペイン語が流れて英語が流れてきて、だってほら友川さんってミュージシャンですからね、ロッカー、
いやまあまあミュージシャンってほどでもないですけどね、まず音楽は好きでしたよね。
また次のコーナーに行く前にですね、一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、なんか松井ファミリーにとってね素敵な曲があるとお聞きしたんですけど、
ありがとうございます、はい、今回ですね、まあ、我々が今出しているアタニハロスという本があるんですが、
そのアタニハロス、
アタニハロス、
アタニハロス、
はい、はい、この本のためにというか、この
私たちの旅のそうことを歌ってくれたですね。彼の仲間が昔からのロックンロール時代の
リーゼント仲間、
そう、リーゼント仲間の浜田健二って言うんですけど、健二くんが私たちの旅のことを曲にしてくれて、そうで、いつも講演会させていただく時のエンディングでも流していただくんですけど、CD ないのないのっていう声も本当に全国いろんなところで、
そうだね、
はい、伺うの。もうすぐね、その CD もリリースされるんですけど、ね、健二くんの方から、ぜひそれを皆さんに聞いていただきたいななんて思います。うん、紹介してください。
はい、浜田健二のアタニハロス。
役職は投げ捨てた全財産はたいた今日から立派な住所不定無職だ嫁と子供の手を取って世界を ない人生だからこそロマンチックにドラマチックにシンプルに今を楽しむのさ人生やったもん勝ちだろどこまでも広がる空とどこまでも優しい日向の中で一緒にいれるのならそれで十分さ100キロ以上の荷物と送り出してくれたあいつらの思いを背負って踏み出した一歩はまるで入学式の時に親と手をつないで踏み出した一歩とよく似ていたんだ次は俺たちが君たちと手をつないで一歩を踏み出す番だいいかい恐れるなよ押しけつくなよ一歩先には見たこともない感じたこともない世界が待ってるんだよいつかこの手を離さなきゃならないそれまでは何があっても離さないからそれまでは何があっても守ってやるから越えろ俺たちなんか飛び越えていくんだたった一度の人生だからこそロマンチックにドラマチックにシンプルに今を愛するのさ勝ちだろう。どこまでも広がる空とどこまでも優しい日向の中で一緒にいれるのならそれで十分さし日向の中で笑っていれるのなら怖くはないさ共に歩こうもちろんいつまでも風に吹かれて涙
家族4人の世界一周の旅っていう風な形でのこの松井ファミリーなんですけれども、あの全財産を使い果たしたがお金には変えられない財産を手に入れて2016年3月13日に無事に帰国しましたっていう風にプロフィールに書かれているんですけれども、うん、まあそうは言っても1年365日ただただ過ぎ去るのも人生だけれども、うん365日20何カ国回ってくることもできるっていうそこは何でしょうできたできた鍵というか
鍵ですか何 鍵
なんでしょう。もう生活だったよね、その旅というか動きながら生活をしてなかなかね、その家族で四六時中一緒にいる時間ってなかなかないじゃないですか。で、ね、彼はもともと旅出る前に飲食店の仕事をしていたので、で夜でも夕方1時間家族4人で過ごせたらいい方 で家族4人揃って食卓が込めるのって1ヶ月に1回2回あるかないかだったんですよ。でもそれがもう1日3食四六時中ずっと一緒にいられるっていう時間はやっぱもうこれは全財産与えて手に入れたっていう感覚に近かったんですよね。なのでもうとにかく酸いも甘いもとにかく楽しもうっていうのだけですね。なんかできた鍵が何かって聞かれたら分かんないけど、ね、
まあ、あと子供たちに見せたいっていう思いがありましたね。もう今日は旅の話はね長くなっちゃうのであれなんですけど、ヨーロッパからケニアに行った時もそうですし、その自然の動物を見せたいななんて思ったりとか、まあもちろんお金は高くついたんですけども、ここまで来ていかないのもなんだし、なんならもう
アフリカまで行っちゃった、
そうなんですよとか、そのあとすぐドバイで世界一が集まる街を見せるとかっていうのも
すごい建物、
そうですね、ブルジュハリファとか
大丈夫ですお子たち収集つかなくなって、ね、
なるべく振り幅を広げてあげたいなっていうのがあって、はい、こんな世界もある、こんな世界もあるんだよっていう、どこの選択してもいいんだっていうことを見せる旅でもあったので、まあ、それは原動力にもつながったのかななんていうのもありますけどね。
そうですね、ずっと先ほどのコーナーも家族が一丸となってっていう話だったんですけど、客観的にねお話を伺っていると、そうは言ってもやっぱりね誰かがゴーサイン出さないと始まらないっていうか、一歩踏み出さない、まあ、これは友和さんでしょうね。もう、
まあ、そうですね、
あ、ほら言ってたじゃないですか昨日もね、もう前後見境なくなんかもう思い立ったら吉日始まるぞって、でね、かなさんがじゃあイタリアに行きたいんだけどお友達の結婚、いやだったら世界一周しようぜみたいな、みたいな、で私の質問覚えてます、お金持ちだったんですねって言って、ないですないですっておっしゃってるから、あとは何って、やっぱりその決心ですよね、一か八かやってやろうぞみたいな。それで、ヨーロッパ、それで、まあ、スタイリッシュなファッショナブルなヨーロッパもねご覧になったし、でもそこで素敵な出会いもあって、でその次がもうアフリカになるわけですか、はい、アフリカもうどうしましょう、何か出てきましたアフリカは。
まあね、もう話したらまたここまでいろいろありすぎて、
聞かして、
まあ、ちょうどねエボラも流行ってた時期だったのでギリギリまで行くかどうか迷ったんですけど、まあでも本当たくさんの方にもご支援いただいたし、まあ子供たちも見せたいし私たちも見たいしっていうので、まあ覚悟して入って、でその私たちちょうどナイロビ空港から 5,6 時間離れたマサイ族が住むマサイ村っていうところのサファリのコテージにステイしてたんですね、一週間ぐらい。で、その道中もちょうど空とひなたと同い年ぐらいの子たちが、私たちが乗ってるハイエースを見るなり、スイーツスイーツって寄ってくるんですよ。で、あ、ごめん、ちょうど食べられてなくなっちゃったって言っても、みんな笑顔で手を振ってくれて、で、私ドライバーに聞いたんですよ。どうしてこの子たちは他の国のストリートチルドレンの子たちのようにマネーじゃなくてスイーツなのって聞いたら、あ、この子たちは今お金をゲットしても、買いに行けるお店が何マイルも先だから、すぐ食べられる甘いものが欲しいんだって。言って、なるほどねなんて話してて、そのやり取りを空と日向も聞いてたみたいで、その日の夜普段残す人参を何も言わなくても黙って食べてたんですよ、ああ子供たちなりになんか感じるものがあったんだななんて思いながら、でサファリツアーにも4日間ぐらい出かけて、で目の前にヌーとシマウマの群れがうわーって走ってて、でもうちょっとするとそのヌーが死体で転がっていて、そこを容赦なくハゲタカがつついてて、
それも見たのね、
そうで、かわいそうだねなんて言いながら彼女たちも見ていて、で今度はキリンが目の前で走ってて、キリンって走るんだねママなんて興奮しながらで、ね、なかなか日本の動物園じゃね、
だって動物園では走るスペースないから、走るんだねってかわいい、
でそのねキリンが走ってるのを興奮したちょっとしてから、キリンの骨だけを見るとか、
もう家康さんでそこまで言うところも、もうあれもこれも全部見せられたわけね。
そう、でもやっぱり子供たちはそのね、これは世界遺産のなんとか大聖堂だよなんて言われても、へえ、で次どこ行くっていう感じだったんですけど、やっぱ生のね動物、野生の動物は子供たちには分かりやすくて、すごく刺激的でね、興奮して黙って見入っててよかったね。
生きてるもののなんか、生まれて死ぬまでの姿見せられたようなね。いやー、すごい旅をなさったね、あの町ファミリーなんだな。で、アフリカ、まあとりあえず怪我することなく、
うん、そうです
ね、ある意味ものすごい子どもたちにとってインパクトのある、もしかしてメインイベントだったかもしれませんね。その次はは
ドバイですね、
に行って、でお金持ちのね、はい、あの国に行かれて、はい、
クイックでね2泊3
日で、
うん、200ね、
で次アメリカ、
ハワイ経由でアメリカ、
ハワイ行かれて、
はい、
アメリカはどうですか、文化的にはそのマチファミリーにとっては。
まあ面白かったね、州によっても全然ね違うので、やっぱり
今回はキャンピングカーで回っていたんですよね、この2ヶ月だけは。
アメリカ、
はい、ぐるー縦横無尽に走りまくってきたんで、うん、
運転するのはパパだけ、
パパだけ、
ね、
もうさあがなさん、それだけでも許してあげようなお財布としても大変ですよ、知らない国でね。
そう
なんです、もう地図だってどうやってみんなみたいな、さナビだってどうなるかよく分かんないしみたいな。
それこそね、 LA ロサンゼルスからサンフランシスコ行くまで1500キロぐらいだったと思うんですけど、それ2日間ぐらい約7時間8時間車乗りっぱなしで、地図上で見てもまあこのぐらい、
3センチ
4センチしか進んでないから大丈夫、ぐるっと回ってくれんのなんて思いながら、
でも行けちゃったのね、
はい、
アメリカは何かアクセントはなか
った、まあいっぱいありすぎて、
まあ、すごすぎたね。
何
その時、まあ、夫婦喧嘩最中に、
あ、また、
はい、
第2弾、
はい、第2弾ところでもないんですけど、
第何弾、
まあ、その時にちょうど、テレビ番組の深い話という話からですね、声をかけていただく機会をいただいて、でまあ、それがね日本の方で放映されて、
あ、そうなんですか
っていうドラマをがまたすごく良くて、僕書道家でもないくせして、初めてニューヨークタイムズスクエアっていう、はい、世界の中心地でですね、パフォーマンスをしてきたんですよ家族4人で初めて稼いだ21ドルっていうのをですね、まあ、深井さんが取り上げてまたうまく見せていただいたりとかっていうドラマがあったりとか、で、まあ、僕はやっぱロックノーラーだってこのこともあったので、まあ、エルビスが亡くなったエルビスのお家の方でリーゼント革ジャン、カーパン履いてツイスト一人で踏んでるけど誰も見ないっていうことをやってみたり念願のルート66を、走ってみたりとか、あとはそうですね、ラスベガスでスキミングで1000ドル近く、やられてまいりました、私たちのメインバンクが。これもなんとかしなければということでベラッチョっていう噴水ショーがある、噴水ショーが終わった隙間を見ながらまた例のパフォーマンスをして40ドルと6000円を稼ぎ、
お疲れ様でござい
ます。そして40ドルを持って一攫千金にラスベガスで行ったんですよ。そしたらなんとね、
それは
ね、この本に書いてあるとね、
あ、じゃあちょっと貯蔵はちょっと今ここでは公表しません
それが1000ドル買ったんです、スキミング代返したんですよね、その40ドルから。はい、
もうせっかく本を読んでと思ったのも、
そうなんです、いろいろとアメリカはドラマが多くて、
めちゃくちゃあったね、
すごい旅になりましたね、
はい、
これさ、もう地球に戻ってくるのも大変な意義っていうか、もう日本に帰ってくるのも大変じゃないですか、もう違うとこ行っちゃもうこれだってね、すごいタイムスリップしていろんなところに、もう行ったり来たりしたような感じじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、これだけね、やっぱ普通では経験できない、松井さんの、家族の起きたことを、やっぱこれ面白いから、やっぱりみんなに伝えないといけないと思いますよね。そしたらこの本、
そうなんですよ、
この本、
はい、
すごいもう辞書みたいなんだけど、
そうなんです。
でもね、いい写真がいっぱいあって、こんなにで、やっぱり本を出そうと思ったんですか。
そうですね、ね、残してあげたいなっていうのもあったので、うん、まあ、僕たちが旅に出て、まあ、僕いつもそう思ってるんですけど、まあ家だったり車だったりそういった資産を残せれる人ではないなぁなんて思って、何がこの子たちに残せるだろうと思った時に、まあ、僕はやっぱ友達 っていうのにはすごい恵まれてる人間だななんて思って、なので世界中に友達を作りにも行ったし、今現在こうして日本回っているのも、このアタニハロスを通じて1万人の人にですね、このアタニハロスが届けば、僕やカナが亡くなった死んだ時にも、あ、ソラちゃんひなたちゃんね、あのまっちゃんとこのカナちゃんとこの子だなんて言って、この子人たちがまあ僕たちの代わりにいろんなことを教えてくれたり育ててくれるんじゃないのかなと思って、まあ、僕たちの資産はまあ人だなと思いながら、はい、いろんな人のご縁を今つなぐ、
そしてできたこの本が、
はい、
このアタニハロス、これどういう意味ですか。
は
い、
まあ、自由への光という意味を込めて、まあ、僕たちの造語なんですけども、うん、まあ、どんなに暗い世の中であったとしても少しのこう穴が開いていたら、そこから光ってファッて差し込む、そんな人たちが増えてくれたら嬉しいなという思いとともに、まあ、本当の意味がですね、アタニハロスの1枚目にですね、トレペという薄いペーパーがあるんですけども、透明の紙がね、それをめくっていただいて、そこから読んでいただくと本当のアタニハロスの意味が分かるという。
あら、言わないでね、言わないで、はい、
そうなんですよ。
鳥肌を皆さんに。
鳥肌
そうなんです。
鳥肌、これ、でもみんな聞いてもらわなきゃ、あ、もういい。もういいわ、もう。もう素晴らしい。
そうなんです、愛なんです。僕たちの愛の結晶です。
うん、そうですね。まあ、全財産はたいたけど、子供たちが小さいから、覚えてないから残念だねとか、かわいそうだねってよく言われたし、言われるんですね。まあ、そうかもしれないんだけど、実はでも彼女たちの記憶の中には、まあ、随所随所残っているけど、それ以上にあなたたちはこんな時、こんなこと言ってたんだよとか、こういう時、あなたたちは姉妹で、こうやって乗り越えたんだよっていうことを残してあげたかったり、さっき邦子さんが初めにおっしゃってたみたいに、母親になって私もどうしても守りがちになったんですね。今回の人生は確かにこの男にかけたけど、やっぱり守りがちになって、まあ、そんな母親の葛藤だったり、まあ、この人もこの人で人として男としての葛藤だったり、父親としての葛藤だったりっていう生々しい全てをここに綴らせてもらって、なので皆さんに世界史おすすめですっていう本では決してなくってですね、これはもうお子さんがいらっしゃる方もいらっしゃらない方も、もう年齢もパートナーがいるいないも関係なく、もう誰しもがにも当てはまる何かが入っていると私たちは信じて今の活動を続けさせていただいていて、
いやね、あのお二人のお話聞いてるだけでもあのすごく面白かったし、でもそれを凝縮したこの5本を、ね、出されたことによって今全国ツアーをなさってますけれども、はい、これねたくさんの人に見せたいし読ませたいし買ってもらいたいですね。
そうですね、ぜひ。
そうすることによってあの今回のこの松井ファミリーがですね、こういう誰も想像だにしなかった恐ろしいこのアドベンチャー、うん、あのアドベンチャーな旅をなぜしたかっていうことが、もうこれ今最後のね、あのカナさん見せてくれたこの何アタニハロスっていうこの答えを見た時にね、そうか、やっぱりね、あの家族愛もそうだし夫婦愛もそうだし、人間としてね、あのやっぱ愛を知ることの旅をずっと私させられてるのかなって思いましたよ。これをずっと講演会でお二人でこうあの講演をなさって、
ね、
でこの本をそこで手にすることができるということなんですね、
はい、
沖縄では今どんな風になってるんですか。
アマゾンでもね、全国アマゾンでも、はい、あのお求めいただけます。
まあね、その5本がね、これはもう絶対一家に一冊というか一人に一冊をあの手にしていただきたいと思いますね、はい、でそれと、まあ、講演会をなさっていることということで、沖縄でもね、もうまた、はい、もう今回終わりましたけれども、ぜひぜひまたお話聞きたいなと思うので。
いや、ぜひぜひ。
だってまだまだ旅続くもんね。
はい、
それかまたどうなっていくんだろうって。
そうですよ。
でソラちゃん、そしてねひなたちゃんの成長とともにまた新しい、うん、あのストーリーが始まるし、
そうですね、
お二人だってまだ若いし、これがまたどんな旅になっていくのかということ、永遠に続きます ね、
そうですね、
あの迎え、お迎えが来る
も
の、
ね、そうですね、
でも本当になんか沖縄とのご縁もね、あのぜひ結んでいただきたいと思うので、しょっちゅう遊びにいらして、
はい、
もちろんね、よろしくお願いいたします。
友達の輪みたいなみたいな続けて、とにかくこのね、あたにあのハロスいいあの5本というか写真が素晴らしいしね、あの文は誰が、
9割がカナで1割が僕のページはどちらかというとバーってなんかなんでしょう、一言系の
あの例のね、
ガーってやつが僕のやつで、
もうラクナー、
そうです、
ラクナー、カモちゃんリーゼント あ、わかった。これでしょ、
そういうの派手なとこは大体松井ページですね。
さあ、もうリスナーの皆様、素晴らしいね、あの一冊ですので、アマゾンで買えるっていうふうに、ね、はい、紹介ありましたので、本当に、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうね、もっともっとお話を伺いたいんだけど、最後はどこの国だったの？日本に戻ってくる前。
インド。
インド。
なんですよ、またこれが。
もうね、これさ、ごめん、もうマジカルで時間がないので、本でみんな読んでいただきましょう。
お願いします。
何が起きたか、本で、この本で見てください。
はい。
残しときます。さあ、人生また旅の途中の二人、今後の旅の行方は、かなさん。
はい。そうですね、人生の今後の旅。今までもそうなんですけど、これからも、今回の人生は、この男を信じて、自分も楽しみながら、子供たちと一緒にパパを信じて、楽しく、スイートスイート、時々甘えの旅も信じて楽しんでいきたいと思います。
はい。ありがとうございました。それでは、パパ、友勝さん。
はい。そうですね。まあ本当に、いつ死ぬかわからないからこそ、今を生き続けたいと思い、今の選択を取ってるんですが、まあ、大人になったから、家族ができたから、子供が生まれたから、今仕事が忙しいからお金がないからやらないではなく、だからこそやるんだという大人が一人でも増えてくれることが、子供たちの未来を作っていく、そんな社会につながってるんじゃないのかなと思って、僕はこの選択を家族で取らせてもらってます。そんな、なんだろう、大人がチャレンジする人たちとつながって、この日本、この世界を面白くしていけたらなと思ってるので、またこの松井家見かけたら、ぜひ一緒に面白いことやっていきたいななんて思っています。
ありがとうございました。そらちゃん、ひなたちゃん、どこか他の国に遊びに行きたい？もういい？
どこの国？どこの
国行きたい？
バリでした。
バリでした。
そらちゃんは？
そらは、はい、
沖縄は好き？
どこ？どこが好きだった？どこまた行きたい？
アフリカ。
ケニアです。
その内容はパパとママがたくさん話していただきましたので、リスナーの皆さんも分かりますよね。どうして好きなのか。さあ、じゃあもう4人でね、永遠に世界を回って、時々沖縄によって、休んでくださいね。本当にどうもありがとうございました。
こちらこそ、二平デビル、
二
平デビル。
今日のお客様、極貧家族4人の世界一周の旅、そして、アタニハロスの本を出されました、とっても素敵なファミリー、松井智和さん、そしてかなさん、そしてそらちゃん、そしてひなたちゃんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。